トラニーのボイスメモ。ということでね、前回に引き続き、マンジャゲストで、
はい、
お越しいただいてます。
マンジャです。
どうもどうも、引き続き、前回に引き続きね、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ、第191回目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。まあ前回はね、東日本大震災から、丸2年目ということで、まあね、現地の方のその生き様っていうか、まあちょっと、まあ軽くね、状況を教えてもらったりとか、ね、あの被災地に僕らが、まあ行った時のね、その、まあ姿勢とかね、今若干まあ前者から聞けて、ね、俺も行きてえなぁ、また。
そうですね、そろそろ、ね、どうな来てもらわないと。
来てもらわないとね。と、俺、ものすごい俺、大阪生まれの、まあ、関東育ち関東で住んでるんで、
はい、
もう雪なんてさ、もうさ、うん、5センチ積もったらもうビビりまくって、もうブルブルするんだけど。
そうですよね。
どうな、うん、うん、この3月、この半ばだけど、もうだいぶ溶けてんの、雪溶けとか、雪は。
まあ、こっち、日本海側じゃないんで、雪は、まあ、ほぼないんですけど、
うんうんうん、
ただ、一番怖いのが、たまにまだ、やっぱり3月半ばまでは雪降ったりするんですよ。
あ、はいはいはい、はい、うん。
で、降ったらすぐ溶けて、夜になってアイスバーンっていうのが一番怖いんで。
あ、一番怖いね。そりゃそうだよね。そうだよね。うんうんうん。そっか。まだじゃあ気許せないんだな。こっちの人間がそっち行くとしたら。
そうっすね。だからまだまだちょっと危ないかなという。
ああ、そこそこそこそこ。じゃあまあもうちょっと暖かくなったら。
そうですね。まあとりあえずトラニー来なくても、トラニアだけ来ればいいかなとは思ってますね。
娘かよ。
はい。
娘だけ送り込めば。
お前いいですか。そうです、そうです、
あ、でもあれだな。もううちの娘もね、小学校もう6年。まあ、4月からもう中学生だからね。
そうですよね。
そうだね。可愛い子には旅させろって言うけどな。受け入れ先が漫才だとな。
一応、監視で、一人いますけどね、うちに。
ああ、そうかそうか、同居人のね。
同居人が。
ちょっと、あれだね、同居人の、にちょっとね、ちゃんと言っとかないとな。よろしく頼むよ、つって言っとかないとね。
で、まあ逆に僕が目離してる隙に、同居人がトラニアンに、手を出してるって。
ちょっと危ない。まあそれもあり。あ、でもこの先の俺のうちの娘の生き方にちょっと影響してくるかもしれないから
ね。そうですね。だいぶ、いや、トラニーガーは父親の時点で生き様がちょっと。
なんでやんか。そうか。そうか、そうだよね。だいぶあれか、生き様がおかしくなってる。
ね、まあ、普通よりは面白いかと。
ね。まあ、人にね、迷惑だけかけないようにね、生きてくれればいいかなと思ってるけど、俺はね。
はい。
うん、まあ、うちの娘、そう、でもね、うちの娘と息子ね、はい、大阪の実家に小学校低学年の時にね、二人で帰してるからね、新幹線で。
うんうん、いいですよね。新幹線で。うん。
ね、まあ、携帯電話一本持たしとけば、まあ、もし何かあった時はね。
うんね、今はね、時代的に。
あれだけどね。うん、まあまあ、その時はまたぜひよろしくお願いします。
そうですね、はい。
ということで。うん。はい、で、まあ、今回は、まあ、前回に引き続き、ちょっとその、うん、まあ、復興後、震災後、復興のね、まあ、バブルっていうか。
ええ。
やっぱりそっちはそっちですごくやっぱりその、まあ、金も動いてるだろうし、人も金も動いてるだろうから。
はい。
まあ、その辺の話もね、ちょっと、まあ、聞かせてもらえたらなぁと思ってて。
ええ。
うん。どうな、やっぱり、こう、新規参入とか。
はい。
今までその東北エリアにいなかった人たちってやっぱりまあかなり来てるじゃん。
そうですね。で、まあいろんな企業があったり、こう、いろんな商品のパッケージを見ると、
うん、
被災者支援のための雇用対策としてこの商品はできていますとかで結構書いてあるんですよね。
あ、でもそれ、俺ちょっとあれかな、ちょっと性格ひん曲がってるかもしれないけど、それ何、なんかアピってんの？なんだろうな。
アピってるのもありますし、
うん、
結局、その、 企業さん同士が地元にベンチャー企業という形で立ち上げたものとかもあるんですよね。
ああもうあの素直に純粋にあれなんだ、もうそういうプロジェクトを組んで、
そうですそうです、
雇用をやっぱりそこで作っていこうみたいな。
ええ、
あそうなんだ、物を売るための営業トークじゃないんだね。
そうですね。
あ、
まあ、
そうなんだ。うん、
一部やっぱりそういうのも見受けられますけども、
うんうんうんうん。
やっぱりあの現地の人たちはね、そういうのをあのソースガンしてますね。
え？
あの要するに無視してます。
あ、やっぱりそういうのは 見抜かれるというか、やっぱり分かる人は分かるみたいな。ええ、あ、そうなんだ。そっかそっかそっかそっか。
はい。
へえ。そっかそっか。やっぱりそっか。だいぶその、
あ、はい、はい。はいはい。うん、だいぶ
いや、だいぶ、いいよ。それでそれで、
うん、うん。で、結局、新しい企業とかが、まあ、ただ、正直なところ、
うん、
その、東北人の気質っていうのもあって、合う合わないというのは多少今出てきてますね。
あー、はいはい。うん、実際ね、俺も漫才とこうやって仲良くさせてもってるけど、ええ、やっぱり東北人違うなと思うとこもあるからね。
うん。ありますね。まあ、トラに、うん、に関しては、
はいはいはい、
あの関西人なのか関東人なのかわかんない。
どっちかわかんないよね。
ええ、
そっちから見てもよく読めないという。
まあ、言うならば東西人。
意味わかんない。東西人。新しい。新しいね、それ。新しいね。あ、そうか。まあ、ちょっとその分、ちょっと若干やっぱ文化の違いとかがあって。
出ますね、やっぱり。
東北。うん、まあ、東北来て、あ、じゃあ、例えばその、東北に来て、こいつら分かってないな、みたいな、あんの？例えば。
あ、なんでしょうね。例えて言うならば、例えば、うん、あの、なんて言いますかね。東北人って、ぐいぐい入ってこられるのが苦手だったりするんですよね。う
ん、あ、そうなんだ。あんまり自分の敷居の中に入ってこられるのは。
う
ん、
そうそう。あの、要するに、こっから先はちょっと、プライベートのところなんで入ってこないでね、っていうところが結構あったりとか。
あ、そうなんだ。ちょっと京都、まあ、関西で言うと京都人っぽいのかな？まあ、まあ、ちょっとあれだけど。あ、はいはい、わかるわかる。わかるわかる。うん、わかるよ、そのニュアンスは。うん、
で、ちっちゃいコミュニティ、要するに自分のその身内とか身の回りをすごく大事にするっていう部分はありますね。
ほうほうほうほう。うん、うん。
で、逆に自分からそっちの世界に飛び出そうという人はあんまりいないかなっていうところですね。
冒険心が、
そう。
ちょっと。
冒険心っていうよりは保守的っていうのが、まあ、東北人かなっていうところで。
ああ、そうか、そうか。やっぱり、まあ、そうだね。まあ、それはそうだね。その、寒い地域でもあるし、守っているところもあるしね。
そっか。まあ、そういう中で僕は異端児なんで。
異端児でね。まあ、だってあれそうだ、この間聞いたけど、石巻の野郎は結構そういうやつが多いんでしょ？
そういうやつ多いです。
多いんだよね。漁師町はね。
ええ。
だよね、そうだよね。
こっちはかなりグイグイ行きますね。だから宮城でも怖いって言われるんですよね。
そうだね。宮城県の中でも石巻は特にちょっと気性が荒いっていう。
そうそう。大体怖がられます。
ああ。まあでもその石巻のそのパワー、その怖がられるパワーがその石巻のね、復興になんとかね、うまく結びつけばいいけどね。
ええ、そうですね。だから、どっちかっていうよりは、その、まあ、ちょっとね、この前も元祖ダブルマークだったんですけども、
うん、
頑張ろうっていうよりは、
うん、
まあ、おだずなよっていう、おだずなよっていうのは、ふざけんなーっていう意味なんですけど、
はいはい、うん、
要は震災とかもふざけんな、この野郎、俺らはおめえらになんか負けねえぞっていうのが、まあ、ちょっとあるかなって、石巻人には。
自然に対してね。
ええ、だから、他の地域が頑張って復興しようね、に対して、うん、俺らおめえらに負けねえぞ、この津波野郎とかっていうイメージです。スタンス的に。
はあ、そういうことか、
ええ。
負けてたまるか、お前らにと。向かってきやがれ、みたいな。
ええ。
漁師だね。
そう、だから、気質的に保守的な中に攻撃的な部族がいるわけです
よ。そうかね、石巻の。そうか、そうか、そういうことね。
ええ。
そっか。まあでもそういう、まあ、全体的に言うと保守的な中に、その、例えば、復興支援だったり、はい、その新しいそのビジネス、まあベンチャーにして、したり新規参入で、その、日本中からいろんな、まあ日本中っていうか、まあ、まあじゃあこの間でしたけど、世界から、人たちが集まってくる中で、
はい。
やっぱりそのあれなんだ。ちょっと、やっぱり、なんていうの？おかしなっていうか、不思議な。例えば、これちょっと東北に合わないな、みたいなさ。 なんか、なんか、さっき言ってたじゃん。なんか、家のデザインがうんたらかんたらとか。
そうそうそう。
あれは、ちょっとあれ聞かし、あれ聞かし。
もう、あれですけどね。要は、なんていうんですかね、例えば、冬ね、雪とか入り込まないように玄関の前に、
うん、
その、入り口を作る。要するに玄関の前の玄関みたいな感じのものとかね。
うん、東北の方行くと、普通は、ね、家入る、玄関入るところ扉が一枚ありのね。その雪の、雪国じゃなかったら。で、まあそこで終わりなんだけど、東北の方は、その外に、もう一枠っていうか、あれだよね。あるんだよね。ガラス張りみたいな感じの玄関。玄関の前の玄関みたいな。
そうですよ。
うん、
で、そういうものはやっぱり向こう、南の方の人たちが、まあ来て作るのはいいんですけど、
うんうんうん、
やっぱりデザインが全然違うなと、そういう機能がなかったりとか。
あ、うん、デザインが、あ、ということは、その、例えば、まあ、建築業者であったり、何かの人が来て、こっちで家を作りますよって言ったときに、
はい。
そういう、あれが違うんだ、仕様が、もう売り出すときに。
そうですよ、構造が違うし、例えば、雪が多い地区で、
うん、
なんでこれ屋根平たいのとか思うんですよね。
それ平気でそういうの売ってんの？
そういうの結構見るんですよ。だから夏に作って渡してるからいいんですけど、冬になって、あ、失敗って結構言
えるんですよ。嘘、そうなの？すごいね、それ。
ええー。だから、この前もですね、全然違いますけども、雪国の方行ったら、勝手口、お台所のところに雪が積もってて、うん、これ機能してねえじゃねえかってちょっと突っ込み入れたんですけどね。
あ、そうなんだ。
外の雪の方がその扉の半分ぐらいまで積もってたんで。
うん、はいはいはい。へぇー、そんなことあんだ。
ええ。だからそういうところには屋根大きくして、外に向かうための、その、扉じゃなくて引き戸じゃなきゃダメなのに、扉にしちゃってるんですよね。
ほー、そうなんだ。
まあ、とは言いましても、沿岸部とか雪とかね、あんまりないんで、
うん、
それでもいいんでしょうけども。
うん、うん。うん、
まあ、結構地域柄、例えばなんですかね、食堂とかもそうですね。うん。味付けが本場の味付けになったら、例えば西日本だと我々にとっては味が薄かったりとか。
うん。
やっぱり好みが全然違ったりするんで。
うん。
うん、また微妙だなとか思いながら。
ああ、そうなんだ。へえ。そっかそっかそっかそっかそっか。まあね、いろんな文化が混ざるとね。
ええ。まあ、それ自体が悪いってわけじゃないんですけども、まあ、根付くかどうかっていうのはちょっと難しいかなっていうところですね。
まあ、笑い屋の日替わり定食、漫才がやってるポッドキャストでもね、郷土料理、ええ、郷土料理のことでいろいろ喋ってたけど、
は
い、ね、やっぱそれ、それなりのね、文化があってね。
ええ。
あ、じゃあ、笑いや、ちょっと番組の、あれになる、別の番組の話になるけど、笑いやの日帰り定食ってやってるけど、あれ、今度からなんだっけ、はい、なんだっけ、料理、なんか、
そうですね、
そっちの方の料理の紹介を結構メインにやるとかなんか言ってたけど、
まあ、日替わり定食で言ってるんで、本当にね、定食の方で攻めていこうかなと、考えております。で、ちょうど大阪のともりんと、東北の、まあ、漫才でございますので、
うん、
味の東西対決っていうのも面白いかなと思って。
味の東西、あ、いや、味の東西対決やるんだ。
ええ。まあ、要するに、東西の文化で、まあ、お互いが知らないような調味料とか、そういうのを使った郷土料理とかを紹介していって、
うん。
うん、まあ、耳から入って胃袋を満たすような情報番組にしたいなと。
うん、ああ、そういうことね。情報番組ね。
ええ、
あ、そうかそうか。いろいろあれだね。漫才もいろいろあれだね。試行錯誤頑張ってるね。
もう、瞑想瞑想ですけどね。
そうだね。あ、やっぱり何、ええ、こう、笑い屋の日帰り定食さ、いろんなこう、あれでしょう、ゲストの人、読んだけど、やっぱり、なかなかやっぱり人集まんなかった。
うん、結構、要するに、なんて言いましょうかね。難しいというわけじゃないですけども。
なかなかでもね、やっぱり、うん、俺もちょっとね、参加させてもらったけど、
うん、
なかなかね、やっぱりあれでしょ、その、まあこれちょっと番組の制作裏話になるけど、
はい。
こうやって喋り、聞くより喋るのが結構やっぱり苦手な人多くね、やっぱり。
うん。ね、喋るの苦手ですし、で、一番の問題は5分で終わるのっていう話で。
ああ、5分で終わるの？
要はゲストでやった時に、やっぱりあの、5分で短すぎるっていう、テーマあるんですね。
ああ、そう？あ、そっか。そっか。もっと、長くしないと。
そうですね。枠的な部分で。
ああ、そうなんだ。そっか。
まあ、若干あの、復興とか震災と関係なくなっちゃいましたけどね。
マギーの別冊、京ソッド。ポッドキャスト。今日もそっとささやかせて。パーソナリティのマギーがお送りします。何が飛び出すかわかりませんが、私が気ままに声に乗せて今日そっととは別の空間へ誘いたいと思います。大切な君の存在に気づき始めていた。でも自分に自信がなくてひた隠してきたこの思いに、今もう一度向き合っている。またいつか会える日が来るのだろうか。ぼんやりと菩提樹の下で君を思う。あの日、突然目の前から消えた君に思いを馳せる。伝えなかったジューブラリンの気持ちが空をさまよっている。君もまた今どこかをさまよっているのだろうか。今度会えた時は必ず伝えよう。中途半端なままでもいいから、君への思いをありのまま伝えよう。言葉を飾る必要もない。ただそのままに。伝えられるその日まで、僕はずっと君を忘れないで思い続けるよ。この菩提樹に君への思いを誓うよ。
ちなみにあの、復興の話に戻しますと、あの、皆様あの、今年もございますの、六根祭。
六根さん、
六根さんじゃない、六根祭、祭りですね。
祭り、はい、はい。
要はあの、東風六県の祭りが集まって一堂で開催するっていうのが、六根祭っていうのが、2011年からやってるんですけども、初回が、まず、仙台。で、去年は岩手県で、行いまして、今年は被災地もう一つありました。福島県の福島市で開催されますので。で、あの、まずあの、一番最初のね、あの段階で、結構その、仙台でやった時に、あの、祭りの順番とかいろいろあって、交通規制とかが大変なことになりまして、正直うまく、まあ、機能してなかった部分とかあるんですけども、例年、まあ、要するに、定例化しまして、六根祭という形で、東北を代表する祭り、一箇所に行って、メインのね、あの、それぞれの県のメインの祭りを体験できるっていうのが、 今年は福島市でありますので。
あ、その、東北の祭りを一挙に集めて、はい、要はその、展示会じゃなくて、なんていうんですかね、こう、あれだ。一度に楽しめるんだ。
そうです。祭りの祭りですね、本当に。
へえ、これちょっと俺うまく言えないけど、うん、祭りの、祭り、オムニバスって言わない、なんて言うんだっけ？
なんですかね。
祭りの、
博
覧会、博覧会みたいな感じだ。
そうです、そうです。
へえ、そんなんあんの？
6つの魂とか言って六根祭ですね。
六根、あ、はいはいはい。うん、
まあ、なんか、ゲイビーなんとかさんも六根。ゲイビーですけどね。
言ってたよね。ゲイビーなんとかさんも、ゲイビーはもう六根なんとか。あれ、六根戦隊。
六根戦隊ですね。
六根戦隊、そうだよね。一緒だよね。
漢字一緒です。
一緒だよね、そうだよね。六根祭。あ、そこに行ったら、あ、じゃあな、ねぶた祭りとかさ。全部見れるの？
そう、まあ、ちょっと、規模がちっちゃくはなりますけども、それを全部体感できるという形で。
へえ、それは福島で見る、福島市で見れるんだ。
今年は福島市ですね。
すげえ、いつ
?5 月だったと思うんですけども、ちょっと僕も今、詳しい日付までは覚えてないんで。
ああ、了解了解。じゃあ、六根祭でググったら出てくるんだね。
出てきますね、今年は福島市と。
ああ、そうなん、じゃあ俺ちょっとあれだな、それちょっと、行きたいな。マンジャ行くの？
今のところちょっとスケジュール調整で行こうかなとは思うんですけども。
あ、マジで？へぇ、じゃあそれにちょっとターゲット絞ろうよ。って何あの打ち合わせしとんねんって話なんだけど。へぇ、そっか。
例年通りであれば2日間にまたいで、開催ですね、
うん。あ、そうなんだ。
はい。
へぇ、5月か。
はい。
じゃあまた稲わしろ湖でお返する
稲わしろ湖
いや、稲わしろ湖で泊まって、要は福島まで行けばいいじゃん。はい、例えば。一日目福島で遊んで、で、宿は、要は六根祭とかやるとさ、福島市内結構さ、泊まんのめんどくさかったりとかしたりとかさ。
正直福島市だと、微妙ですね、街的に。
あ、まあまあ、だからあれでしょ？
その、住んでる方には本当に申し訳ないんですけども、うん、何を見ればいいんだろう
って。あ、見どころがあまりない。これは、うん、またあれで、福島の人から文句出るぞ、これ。
そうですね、
物言うってでも来るぞ。
今週末は私、福島市に行くんですけどね。
そうなんだ。じゃあ、ちょっとなんかあれだよ。ちょっと見どころ見つけてもらわないと。
はいはい。
あ、そうなんだ、ね。あ、じゃあ、ちょっと、そう、あ、じゃあ、まあ、皆さんもね、もし、行かれる方いらっしゃったら、ねえ、だって東北。
ぜひ六根祭、う
ん。東北、でかいもん、東北地方。
まあ、ちょっとね。私の仕事の愚痴でございますけども。
でかいもん、大変だよ、全部回ろうと思ったんだろう。
まあね、僕が今ちょっと東北全土の今、その今の新しいちょっとね、仕事の取引先の責任者、うん、東北6県の責任者やってるんですけど、
うん、
四国の責任者と喋ってて、
うん、
うち人数が足りなくて大変なんですって言ってたのを聞いて、いや、うちと同じ人数だよね。
うん
って話をしたんですよね。四国の大きさってほぼ岩手県一つ分なんですよね。
まあまあそういうことね、そういうことね。
同じ人数で何大変って、俺これそれの数倍の大きさですけどって。
四国全、まあ島一個が、まあ東北の、6県あるのかな？
そうです、6県。
6県ある中の岩手県1県分だぞ、お前たちのところはと。
そう。それで何が大変って同じ人数で俺それ回してんだけど。
回ってんだよって。こっちは。そんだけのもんやってんだぞ、その人数でっていう。
しかも日本海側雪で2メートル、3メートルの積雪あんだぞ、この野郎と。
いや、でもね、わかんない。実際俺も関西人だからあれだけど、
はい、
東北ってわかんないもん、何がどうで。
ええー。
うん。まあ、多分、ハワイとか、北海道よりも東北は遠いからね、はい、関西人からしたら。
まあ、そうですね。
そうそうそう、感覚的にはね。うん。だから、それはもう、それは、その四国の人が、そういうふうに言うのは、俺はもう、それはもう四国の人に同意するわ。俺も坂本龍馬さんに同意させてもらいますよ、俺は、それは。
なんで、坂本龍馬九州ですけど。
坂本龍馬だって四国のあれじゃん。土佐じゃん。出身。
ああ、もともとの出身。
あ、そうそうそうそう、もともとの、そう。いや、まあ、ギャグでちょっと挟んだだけです。まあ、いや、まあね。そうそうそうそう。だから、そうかそうか。まあ、だから、俺ら、そのさ、東北以外の人が東北6県を全部回るって言ったら、ほんと大変だから、六根祭チャンスじゃん。
そうなんですよ。ね、
うん。
ね、私なんてうちの会社の無茶ぶりで3日間で1200キロ東北6県で走りましたけど。
ええー、3日間で1200キロ。
ええ、気がついたらメーターが二度見しましたからね。
すごいね。トラックドライバー並みだね、それね。
ええ。だってメーターが999km しかないから、カチンってなって、あれ今ゼロなったよねって。
え、ちょっと待って、ちょっと待って。999までしかトリップメーターとか、あれでしょ？
古いから、ない。
それ、どんだけ古い車やねん、それ、うん。もう20年とか、もっと前じゃないの、それ。
いや、で、軽自動車ですしね。
あ、そっか、軽の、ちょっと廉価版だと、あれか、まだまだ、ちょっと古いと、そういうやつか。あ、だから一周回ったってことね、メーターが。
そうです、そうです。
はいはい、はい。
一周回って、1000いっちゃったなと思ってね、見てたら、1210何キロって書いてあって。
あ、気がつけば、うん、まあ、また200何キロに戻ってたってやつね。
そうです、そうです。
あ、そういうこと。すごいね。
これ何とか思いながら。
ということはあれだね。例えばその仙台に本拠地のある会社とかが、
はい、
東北エリアをターゲットにその仕事をビジネスするってやっぱり大変なんだね。
そうですね。
営業とかも。
仙台から東京行くのと仙台から場合によっては秋田や青森行く方が遠いんですよ。
そうなんや。
で、東京の方が近いです。
あ、そうなんや、ノリ的には。
そうなんですよ。
へぇー、女分からんもんな、俺らからしたらな。
でも不思議なのは、東北で青森とか車で行く方が近く感じるのは、うん、交通量がないからですけどね。
うん、ああ、そういうことか。空いてるからね。
そうです、そうです。
東京みたく、20キロ走るの2時間とかないもんね。
そうです、そうです。
ああ、そっか。まあ、その中でね、その中でいろいろ回ってるマンジャスけど。
はい。
ねえ。なんかさ、さっきなんか話そうとしてたよね。なんだっけなんか、
青い鯉のぼりですね。
青い鯉のぼり出た出た。そうそうそう。青い鯉のぼりに出た。それ何それ。それ
ちょっと青い鯉のぼりって実はこれ悲しいちょっと話なんですけども。
あ、そうか。まあ、でもいいよいいよ。最後の方で締めていこうよ。
子供の日に向かって実は、あれは東松島市かな。
うん。
当時高校生なのかな、中学生なのかな。まず、男の子が、自分が、要するに育った家がなくなったり、町がなくなったりした中で、弟も亡くなっちゃったんですよ。
はい、はい、
うん。で、弟が大好きだったのは、鯉のぼりの青い、なんていうんですかね。
うん。
鯉のぼりありますよね、
はいはいはい。お父さんじゃなくて、
お父さん、お母さんの後の、その息子。うん、
あれ知ってた？鯉のぼりってお母さんいないんだよ。
へぇ、知ってた？じゃあ、愛人？
いや、なんで愛人やねん。じゃあ、歌にお母さん出てこないんだよ。だあれね、お母さんをね、無視した歌なんだよ。鯉のぼりの歌って。
男性主体の家。
なんかそうだよ。だって屋根降り高い鯉のぼり、大きな、ね、父で、小さな子供を歌う、あちって、面白そうに泳いでるっていうのって、お母さん出てこないんだよ、あれ。
ひどくね？ですかね。
え？
うん。もしかして、赤い鯉もお姉ちゃんとか？
そうそう、だからあれ子供たちなんだよ、あれ。そうそう。まあ、その話どうでもいいんだけど、ごめんね。ごめん。話もんじゃって申し訳ない。うん、ほんで？
で、その子が好きだったのが、その青い鯉のぼりだったんで、その男の子が、まあ、鎮魂のためにその鯉のぼりを飾りたいって。で、まあ、持ってる人とかに、募集を募ったところ、至るところからこれが集まってきたんですよね。
へ
ぇー。で、その今年もまた、それで飾るんですけども、5月のその、子供の日まで、その青い鯉のぼりを一斉にブワーッと広げて飾るのが、まあ、通例の祭りになったんですよ。
その震災の後？うん、
そうです。子供たちのその、鎮魂っていうことで、その男の子が呼びかけたことに対して、その全国から、その青い鯉のぼりが集まるっていう。
へぇー、あ、それ、ひょっとしたら写真、多分ネットにあるよね。青い鯉のぼり。そうですね、
出るかと思います。あ、で、
マジちょっと調べよう。うん。
テレビなんかでも、その、まあ、今年も青い鯉のぼりの募集が始まりました、みたいな形で告知されてるんですよ。
へぇー、あ、そうなんや。もう、あ、そうか、青色に特化してるからね。
そうです。で、その子のその呼びかけて、それが、その、全体のその日の、なんていうのかね、子供たちの鎮魂のための祭りっていう形で正式にもう、 なっちゃってるんですね、街全体に。
うんうんうんうん。あ、そうなんや。それが青いこいのぼりの話か。
そうなんですよ。
へえ、すごいね。でも、青いこいのぼりがザーって何川とかに。
そう、そこの地域一帯にこう、青いこいのぼり、ブワーってなってるんで。
あ、地域一帯、一箇所に青いこいのぼり、ま、集めてやるんじゃなくてってこと？
そう、そう、なんですかね。もう言葉では言い表せないんですけども。
あ、そうなんや。
ええ、
へえ、あ、ちょっと写真、あれ、もしあれだったらね、ネットで調べてもらったら出てくるよね。
はい。
そっかそっか。これちょっと、なになに？
いや、そういった形で、こう、子供たちで少しでも安らかになって、こう、眠ってくれればな、とか思うんですけ
どね。まあね、かなりのね、子供もね、犠牲になって、
ええ。
ねえ。ちょっとね、今ね、ちょっと、こっちの本当に個人的な問題なんだけど、今はい、粗大ゴミの、ちゅうか廃品回収の車の、すごいこれ、うるせえ。
え、虎に廃品回収に出なくていいんですか？
いやいやいや、今日ちょっと非番で、今日非番で非番で。
あ、じゃなくて、虎にを出さなくて大丈夫ですか？
俺かよ、俺かよ、
そっちそっち。
出さないとダメから、俺出したらだって虎ですよ、回収料金かなんか。
まあ、そうかもしれないですね。
でもさ、これ、本当にこれ今すごい、多分、音声ものすごい入ってると思うんだけど。
ええ。これはこれで、ちょっと面白いんで。
これさ、やっぱり、あれでしょ？やっぱこういうので儲かるから嫌だろう？多分な、俺な。
多分ばらせば、貴金属とかで結構お金になりますからね。
ああ、そうなんだな。
古紙とかって古紙回収でお金になったりとか。
ああ、そこそこそこね。
まあ、ただ、あれなんですよね、そういう業者に聞いたことがあるんですけども、古紙にしろ何にしろ、正直、トラック一杯分集まんないとお金に一切なんないんだよねって言ってましたね。
あ、もう、バーンって、やっぱりまとめないとダメなんだ。
そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。そっか。
だから結局、やってる方を見ると、年金生活で、そのお小遣い稼ぎとか、そういった方を使ってるみたいですね。
ああ、そこそこそこそこそこそこ。だから本当に1日、例えば5000円でもなりゃいいか、みたいな。
そうです、そうです。
感じだよね。完全にガチでやってる人じゃないっていうね。でもさ、今、団塊の世代がもうみんなやったらめったら、もう今すごい定年だってみんなさ、
はい、
年金生活とかなってくるじゃん。
はい。
で、なんていうかな、そういう、食うに困ってないんだけど、働いてちょっとでも金を稼ごうっていう人がさ、
はい、
すごい溢れてきたよね、今ね。
そうですね。
まあ、
正直なところ、それが日本を作った人たちのパワーなのかなって思いますけどね。
あ、まあ、そりゃそうだよね。そうだよね。
だそういう意味で見ると、恵まれてた子たちが逆にニートになってたりとか。
まあそう、だから、俺、微妙なんだけど、なんていうんかな、なんていうの、ちょっと言い方が難しいな、言い方難しい、ちょっと、やっぱりやめとこう。言い出しやめてるけど。必要以上に、まあ、若い子たちの、まあ、職を、まあ、奪ってはないんだけど、安い賃金で、まあ、ね、やったりとか、若干そういうのもあるかな、みたいなのもあって、だから自分らは食うに困ってないから、あれなんだけどっていうのもね、ちょっとね、思ったりとかね、ちょっとうまく言えないんだけどね、うまく言えない。ちょっと今ね、喋りを始めた後で、俺この話失敗したなと思ってる。まあ、失敗したなと思ってるけど。
そうだね、僕は逆の部分もちょっと見えてきてるのが、昔はそういった意味では定年退職した人たちがその孫に小遣いあげたいからって働いてたのが、若い人しかいねえなって思う時もあるんですよ。
若い人しかいね
え？要は、例えば僕自身もその、交通警備とかやってたことがあるんですけど、もともとああいうのって言うとその、仕事を、まあ、ドロップアウトして、定年退職したから、まあ、ちょっとお小遣い稼ぎでしたいなって言ってたのが交通警備の人で、やたら昔って年配の人が多かったと思うんですけど。
あ、はいはい、
今、それが20代の子たちとかで、本当にやってたりとかも多いのを見るんで。
ああ、そういうことか。やっぱりだから、溢れてんだね。
そうですね。
若い子も。
結局、なんていうんですかね、例えばこの会社、僕なんかもう 目の当たりにしてるんですけども、やめて、でもこの会社なんか行ってらんねえよって、トラニーとかもよく言いますけどね、自分の今のよりは下がるぞって言ってる話。
うん、うん、今の会社がいくらきつくても、
ええ、
今の会社辞めたら絶対確実に今よりも悪くなるのを覚悟していけよっていうことね。
そうそうそう。で、それでやっぱり辞めてるスタッフとか見ると、
うん、
結局日雇い労働みたいなことやってたりとかして、
はいはいはい。
よく見ると会社は違っても同じ業界に戻ってきてるとかって結構見てるんですよね。
あ、はいはいはい。
だからそれを見るとやっぱり仕事ないのかなとか。
やっぱないんだろうな今な。
あとはまあやったことないからって言ってこう襟好みしてるのも多少あるのかなとかちょっと思いますけどね。
そこそこそこそこ。まあ頑張ってるやつはね、頑張ってる人は頑張ってると思うんだけど、ただ。昔みたいな、ある程度あれば、誰でも、その、ある程度の仕事をもらえて、ある程度の生活がやっていけるっていう感じではなくなってきてるよ、日本はね。
そうだよね。
例えば、派遣でやってても、派遣の中からやっぱり優秀な人間だけどんどん引き抜かれるけど、
そうだよね。うん、
ダメなやつはどんどんそこで捨てられるし、
うん、
バイトであったって、うちの会社なんかも結構叩き上げが多くて、最初バイトでちょろっと入ってきてるのが、
はい、
ああこいつ使えんじゃねえかっつって、どんどんどんどん偉くなって、まあ俺よりもね、
うん、
いや会社の地位的には上に行ってるやつとかも俺より若いやついたりとかするからさ、
うんうん、
だからやれ頑張ってやればなんとかまあね登っていけるけど、ただがんあんまり頑張らない人っていうのは本当に今置いてけぼり食らう時代だよね。
そうですね。
ね、まあそれでいいの言っちゃいいんだろうけど、だよね。
難しいところですね。
まあそうだよね。だから その辺でまあね。のほほんとしてたらあかん時代やなっていう。
そうですね。
なんか感じるよね。
だからまあ、今の話とちょうどその被災の話がちょっとくっつくんですけども、企業がいっぱいあって仕事自体は結構、まあ被災地の方には降りては来てるんですけども、で、まあ、被災地の人間、として僕はその同情できる部分とどうなのと思う部分がちょっと半々があって、仕事ない仕事ないって言ってる人がいるんですけど、仕事ない仕事ないって言ってる人の集会場所のところに仕事従業員募集って書いてたりするんですよね。
ああ、そうなんだ。
だから従業員募集って書いててこれどうなのって、いや俺やったことないからそれは無理だよって言うんですよ。
ああ、そういうパターンか。
だからじゃあ何すんのよって話も出てきて、
まあそうだよね、そうだよね、本当そうだよね。
だから望む仕事とかやっぱり例えば自分が経営してて亡くなってしまってどうしようもないっていうのも同情はできますけど、そっから先に進まないとっていう部分もちょっとね、被災地の人間だからこそ思う部分もあって。
まあ特にね、マンジャーなんて本当に石巻生まれだから、もう何くそ負けてためるか、負けてたまるかみたいな人間だから、いやにそういうちょっとやっぱり前に進まない新しいところ切り開かない人間を見ると、まあ、何やってんだ的なところは多分見えるんだろうね、特にね。
そうですね。だから、まあ気持ちもわかるから僕、そろそろ動くかとかって優しくこうは言ってますけども、あと2回いたら僕が切れてあげようかなとか思ってます
よね。そっかそっかそっかそっか。まあどこの世の中、どこの世界でもそうだけど、やっぱり、ね、今までのその固定概念やら、俺はこれでしかできないとか、これでないとっていうのをやっぱりこう切り捨てていかないと、ダメな時代っちゃダメな時代だし、ね、だろうね、多分ね。だから被災地で行ってても、やっぱり、これからどんどんその、やっぱりガッと上がっていける人間と、沈んだままの人間
は
もうこれから本当に2年後を超えて、それが結構如実に現れる。
そうですね。ちょっと、それが、正直その差がだいぶ出てきてるんですよね。
あ、やっぱそうだ。貧富の差ってじゃなくてっていうところだよね。違うその、 だよね。うんうん、
はいはいはい。モチベーションというか、要は、金銭感覚、云々よりも精神的な部分での、その、貧富の差みたいな部分が。
うんうんうん。心のね、貧富の差がね。
ええ。
はいはいはい。だろうな、多分な。
それが、まあ、でも日本にいる限り、結局、その、なんて言いましょうかね。いい部分もあり悪い部分があるのが日本人って助け合いの精神があるんでね。
ああ、それはそう言うよね、海外の人が来たら特に日本人そうって言うもんね、
だから結局自分食う分を減らしてでも相手に食べさせたりとかしちゃうので、逆に言うと甘える人たちも出てくるのかなっていうのはありますけどね。
そうだよね。そういう甘える人が、また、よくわかんない行動するから、例えば規制がかかったりとか、保証がね、ちょっと短くなったりとか、いろいろ出てくるもんね。
いろいろとこう、まあ、全部をね、否定するのもあれですけども、ちょっと、歩き出そうかっていうのも、ちょっと見えてきますね。
ああ、そうかそうかそうか。
はい。
ね、まあ、まあね、これからも、こうやって俺がこうトラニーのボイスメモやっていく限り、まあ忘れない、はい、まあ、復興とか震災に対しては忘れないっていう気持ちが一番のね、あれだと思うんで、まあちょこちょこ、まあ多分俺とマンジャとか、まあね、はい、元祖ダブルマックの M 打ちだとかと話したら絶対そういう話にもなってくるだろうしね、これ
はね。そうですね。少しは絶対出てくるやつも
ね。で、俺もね、その子供育てる立場の人間としてやっぱりそういう人間の生き様とかを見て子供のね、やっぱり生き方にしつけとかね、にしても俺も参考にさせてもらおうとは思ってるからね。
まあ、あと、まあ、ちょっとね、個人的に最後に言いたいのは、最近やっぱり地震また多くなってきたじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、なってからじゃ遅いんで、常々例えば飲み水とか食べ物、あと、何があった時に自分たちどこにいるっていうのを、まあ、家族単位で決めててほしいなっていうのはありますね。
ああ、そうかそうか。新た、あ、まあ、今ね、今でこそ、またおさらいだね。
おさらいですね。
そうかそうかそうかそうかそうか。まあね、地震保険の方もね、来年かな、来年からちょっとまた変わって、値上がりするとかいうのもあるし、もしね、
ね、
地震保険とかも入ってない人いてたら、俺ね、一応ね、5年契約で今度また入り直すんで、なんかね、5年契約すると値上がる前の値段でいけるらしいんだわ。
はい、ああ、なるほど。
まあそういうのも あったりとかね。
5年縛りですね。
そうそうそうそう、5年縛り、5年縛り。てかもう前払いだからね、前払い。
前払い。
いや、違う。違う。
はい、了解です。
了解です、とかってし。そう、でね、払う、またね、超か、あれだけど。まあまあ、そういう、まあ、常にそういう、やっぱり、危機感はみんな持っていこうっていう話だよね。はい、
そうですね。
あとなんかね、まんじゃ、最近の近況っていうか、なんかお知らせすることとか、ないですか？特には。
まあ、なんでしょうね、ま
あ。あれか、元祖ダブルマックは、まあ、定期的にやってるんでと。
そうですね。
だよね。
で、まあ、ダブルマックはちょっとですね、今、実は、まあ、次はね、同じように、まあ、今日、おそらく、同じ11日という枠で、震災の話を。
まじゃ、我々、今ね、俺、それ言おうと思って、あれ、これ配信はね、第2回目だから、先週になる。そうそうそうそう。だ先週ね。
ここはカットですね。
いや、カットはしないかもしれないけど。うん、そうそうそう。
で先週。まあ、要は、ぐだぐだで。
そうそうそうそうそうそう、そう、うん。先週、まあ、配信されてるんで、そっちの方も聞いてもらってっていうことで。
で、まあ、その後に、ちょっとサプライズのダブルマック放送しようかと思ってますんで。
あ、そうなんだ。またやんの？
え、
あ、そこだ。
お楽しみ
を。お楽しみということで。で、笑い屋の日替わり定食の方は、引き続き、みたいな感じでね。
そうですね。笑い屋に関しては、例えば、うちの郷土料理を紹介してよとか、作り方とか送っていただければ、私どもの方でね、紹介させていただきますので。
ああ、了解。そうだね。うちの大阪の郷土料理か。
大阪はあっちにいるから。
ああ、そうかそうか。あっちか。そうか。トモリンがあれがやるか。
トモリンが大阪にいるんで。
ああ、そうかそうかそうかそうかそうかそうか。
いや、だから、トモリンでもどっちでもいいんですよ。僕らに送ってもらえれば、どっちかが読むっていう感じ。
あ、そうか、そういうことね。
で、最終的には、日替わり定食で提案したものをファミリーマートの弁当で出したいんだ。
企画で持っていくじゃん。持っていくで、ファミリーマートに。
どうですかみたいな。
どうですかみたいな。それでもできたらすげえよな。
できたらすごいです
よ
ね。
できたらすごいよね。まあね、まあ、有名。
地域限定でね。
地域限定で。まあでも、有名はでかくね、はい。まあ、こんな感じで、2週にわたってお相手してもらいましたけども。
はい。
ね、まあ、皆さん、備えあれば憂いなしというやつですね。
そうですね。
とりあえずは、日頃からやっぱり危機感持って、ね、生活にしても、まあそういう天災にしてもそうだし、生活にしてもそうだし、ってことだよね。
そうですね。で
学生は勉強しろよ、みたいな。
勉強。本当勉強はね、社会に出てから気づくよって。
まあまあね、それを俺もね、昔から口酸っぱく親に言われてたんだけどね、なかなかね。
親になって気づくこと
で。でもこれ言い続けないとね、ダメだね、やっぱりね。自分がダメだからって子供に言わなきゃダメだもんね、それはね。だよね。まあそんなこんなでありがとうございましたね。
はい。
うん。では、190回、191回と、はい、ゲスト、お世話になりました。マンジャーでした。
ありがとうございました。
今回はこれで終了です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。詳しくはトラニーでキーワード検索してください。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。トラニーでした。